お金を増やす7つの法則、所有、複利レバレッジの条件と罠。大きな富を築く原理としてよく挙げられるスピード、所有権、複利レバレッジ、非対称な報酬、投資比率、分散投資を一つのリスク管理体系として整理します。成功談をそのまま真似るのではなく、損失の可能性、流動性、コストまで合わせて検討する必要があります。良い資産を長く保有するという原則は、その資産が実際に価値を生み出し、破綻せずに持ち、応えられる場合にのみ機能します。所有権は将来価値に参加する権利であり、少数株主の経済的自分と企業を動かす支配権は区別する必要があります。レバレッジは自己資本利益率だけでなく、損失、利息負担、強制売却のリスクまで拡大させます。非対称な報酬は最大利益が大きく見えるという意味ではなく、損失の上限と成功確率を合わせて考慮した構造でなければなりません。長期的に生き残るには、収益率の予測よりも、投資比率、分散、現金の干渉手段、流動性の管理が重要です。巨額の富を説明する成功談には、大抵素早い実行、長期保有、所有権、レバレッジといった要素が登場します。しかし、これらの原則は、それ自体で富を保証する公式ではありません。どのような資産を保有していたのか、損失に耐えられる現金があったのか、負債コストと強制売却のリスクを管理できていたのかが結果を左右します。一部のコンテンツでは、シャロン、という実業家が清掃員から出発して大企業を築き、ゴールドマン・サークスで巨額の資金を運用したという話が紹介されています。しかし名前だけではその人物や経歴、不動産取引件数、資産比較の数値を信頼できる一次資料から特定することは困難です。したがって本稿ではその逸話を事実として断定せず、逸話が提示する投資上の命題と検証可能な金融原則と区別して説明します。7つのお金の法則を一覧で見る、法則、中核的な意味必ず、確認すべき条件、よく誤解スピードと、時間機会を調査して決断するスピードと、資産を保有する期間を区別する資産の質、価格、保有コスト長く保有すれば、すべての資産が値上がりする。所有権と支配権労働所得を超えて、将来価値の一部をする議決権契約上の権利、希薄化の可能性、少し買えば会社を支配できるレバレッジ、他人資本によって自己資本のエクスポージャーを拡大する、金利、担保、キャッシュフロー。上昇時の利益だけが拡大するキャッシュフローと、現在の支出はキャッシュフローで、将来の選択肢は資産で確保する、緊急予備資金再投資率、資産の収益性、現金をすべて資産に変えるのが最善だ。非対称なリスクリターン限定された損失で、より大きな上昇可能性を追求する成功確率、期待値、相関関係最大利益が大きければ良い投資だ。投資比率一度の失敗で資産全体が崩壊しないようにする。許容可能な損失、負債所得の安定性確信が強ければ全額を投資しても良い分散。管理できない個別リスクを複数の資産に分ける資産間の相関関係、コスト、重複エクスポージャー銘柄数だけ増やせば分散になる1。お金のスピードと富の時間を区別する素早い取引は現金を生み出せますが、取引回数そのものが長期的な富を意味するわけではありません。不動産を購入して修繕した後に転売するフリッピングは、取引利益を狙う事業に近いものです。価格調査、工事管理、金融コスト、税金売却能力が必要であり、取引が止まればキャッシュフローも減少する可能性があります。長期保有は別の仕組みで機能します。企業が利益を再投資したり、不動産から賃貸収入が発生したりするように、資産の内部で価値が生み出され続けてこそ、不利効果を期待できます。単に時間が経過するだけで、経営不振の企業、過度に割高な資産、または維持費の大きい資産の価値が回復するとは限りません。したがって、機会には素早く行動し、資産は長く保有せよ、という言葉は、次のように解釈すべきです。決断前には価格、負債、権利関係、最悪のシナリオを十分に調査します。決断を終えたからといって、新たな情報まで無視してはいけません。頻繁な売買のコストと税金を長期保有で見込まれる便益と比較します。保有期間よりも資産の収益創出力と購入価格を先に評価します。ウォーレン・バフィットの長期保有哲学も、どのような資産でも永久に保有するという意味ではありません。 Berkshire Hathaway トウェイの株位の株主を噛んで繰り返される要点は、理解可能で経済性に優れた事業を合理的な条件で所有することです。2. 所有権と支配権は異なる所有権とは、資産の将来のキャッシュフローと残余価値に参加する権利です。賃金を受け取る人は提供した労働の対価を得ますが、株主や事業所有者は、費用と債務を支払った後に残る価値に参加します。この残余請求権には大きな上昇余地がある一方、損失も負担します。ただし、所有と支配は同じ意味ではありません。権利意味確認すべき事項経済的所有権配当、売却代金残余価値に参加する権利優先順位、が手数料議決権取締役の選任や主要議案に票を投じる権利複数議決権自分比率経営支配権価格人員投資などの実際の意思決定を行う権限トリジェネ役会大株主契約条件処分権資産を売却したり担保して提供したりできる権利ロックアップ、まあ、担保権市場量性株式を少量保有すれば企業価値には参加できますが経営を直接支配することは困難です反対に創業者が議決権を維持していても、市場需要、規制、金利まで支配することはできません。企業買収の事例が成功しているように見えるのも、結果が判明した後の判断である可能性があります。失敗した買収や過度に高い買収価格も合わせて見なければ、生存者バイアスに陥ります。3. レバレッジは利益ではなくエクスポージャーを拡大する。レバレッジとは、融資やデリバティブなどを利用し、自己資本よりも大きな資産にエクスポージャーを持つ仕組みです。資産収益率が活入コストより高ければ、自己資本利益率を高められますが、逆の場合には損失をより早く拡大させます。例えば、価格が14億ウォンの資産を自己資本2億8000万ウォンと負債11億2000万ウォンで購入したと仮定します。利息、税金、取引コストを除いた単純計算は次の通りです。資産価格が 10% 上昇すると、資産価値は1億4000万ウォン増加します。自己資本ベースの単純収益率は 50% です。資産価格が 10% からすると、自己資本は1億4000万ウォン減少します。自己資本ベースの損失率も 50% です。資産価格が 20% トラップすると、帳簿上の自己資本2億8000万ウォンが消失します。実際には利息と取引コストによりさらに早く圧迫される可能性があります。現実には次の項目も含める必要があります。変動金利の上昇に伴うリス・フトマン満期延長または借り換えに失敗する可能性、担保価値の下落に伴う追加担保の要求、キャッシュフロー不足による強制売却税金、仲介費用、維持修繕費、イーロン・モン・マスクによる Twitter 買収を、SDA 株を売却せず、担保融資だけを利用した事例と単純化する説明は不正確です。買収資金には投資家の資金や買収対象会社が負担する債務などが複合的に使われており、マスケイは買収の前後にテスラ A 株を相当規模売却しました。有名人の取引を一部に要約するのではなく、公式開示資料で資金構成と担保条件を確認すべきです。4. キャッシュフローで持ちこたえ、自分で成長するキャッシュフローがあれば、生活費、税金、運営費を支払えます。自分資産は、企業成長、賃貸収入、または価値上昇を通じて長期的な選択肢を増やせます。両者は競合する関係ではなく、互いを抑える要素です。キャッシュフローが不足した状態で資産だけを多く保有すると、価格が低い時に資産を売却しなければならない可能性があります。反対に、現金だけを長期間保有すると、物価上昇によって購買力が低下したり、生産的資産の成長に参加できなかったりする可能性があります。必要な現金のバッファーを確保した後、余剰キャッシュフローの一部を長期資産に転換する方法の方が安定的です。メカニアーツを単にハンバーガーではなく不動産で稼ぐ者と表現することも過度な単純化です。同社は直営転売所へフランチャイズのロイヤルティ、賃貸関連収入を含む複合的な仕組みを運営しています。この事例から得られる一般的な教訓は、営業キャッシュフローと長期資産契約上の権利を合わせて構築できるという点です。5. 非対称なリターンには確率を含めなければならない。非対称な投資とは、失敗した場合の損失を限定しながら、成功した場合にはより大きな利益を得られる仕組みを指します。しかし、最大利益が大きいという事実だけで、 良い投資になるわけではありません。成功確率と失敗確率を反映した期待値を検討する必要があります。単純な期待値は次のように表せます。期待値成功確率つ成功時の利益、失敗確率失敗時の損失、例えば、損失が100万ウォンに限定され、最大利益が1億ウォンの投資であっても、成功確率が極めて低い場合や回収コストが大きい場合は、魅力的ではない可能性があります。確率を正確に把握できない場合には、期待値を計算するよりも、投資比率をさらに保守的に設定すべきです。ベンチャーキャピタルでは、少数の成功事例が複数の失敗を埋め合わせる仕組みが、非対称なリターンの代表例です。しかし、個人が数社のスタートアップに投資することは、専門運用会社の大規模ポートフォリオとは異なります。アクセス可能な案件、企業分析、追加投資、契約上の保護、分散の程度が異なるためです。6. 投資比率が生存可能性を決める良いアイデアであっても、過度に大きな比率で投資すれば、悪い結果を招く可能性があります。投資の目的は、一度の予測で最大利益を上げることではなく、予想が外れても次の判断を課せる資本を残すことにあります。損失が大きくなるほど、元本を回復するために必要な収益率はより早く上昇します。資産の損失率、元本回復に必要な収益率、10%、11.1%、約23%、33%、30%、50%、80%、400%、適切な投資比率は資産の期待収益率だけでは決められません。所得の安定性、負債、緊急予備資金、投資期間、他の資産との相関関係も合わせて検討する必要があります。損失に耐えられるという心理的な自信と、実際に生活費元利金を支払える能力も区別すべきです。7. 理解と支配は分散の代わりにはならない。創業者が自社の自分を多く保有するのは、事業への理解と支配権が理由でもありますが、創業過程で自分が自然に集中した結果でもあります。これは、すでに所得、キャリア、評判まで一つの企業に結びついていることを意味するため、むしろ全体的なリスクは大きくなる可能性があります。個人投資家が特定の企業をよく知っていると思っていても、次のリスクを管理することは困難です。規制変更と訴訟、技術変化と新規競争者、主要人材の流出、会計不正と情報の対称性、金利、為替レート、景気後予期せぬ事故とサプライチェーンの中断、分散は無知を正当化する方法ではなく、分析では排除できない個別リスクを限定する方法です。銘柄数だけを増やすことも十分ではありません。同じ産業、国、通貨、またはリスク要因に同時にさらされている資産は、危機時に揃って下落する可能性があります。成功談が見落としやすい要素、流動性と経路リスク部の法則を説明するコンテンツで頻繁に抜け落ちる要素は、最終的な収益率に到達するまでの過程です。長期的に価値が回復しても、途中で現金が不足して強制売却されれば、その回復に参加することはできません。これは経路リスク、または順序リスクの観点から捉えられます。流動性とは、大幅な価格損失を伴わずに資産を現金へ変えられる度合いです。非常防止分、一部の不動産、取引量の少ない証券は、評価額が高くても必要な時点で売却することが難しい場合があります。総資産が多いことと、支払能力が十分であることは別です。相関関係事業、給与、住宅、投資資産が同じ景気要因に左右される場合、危機時に所得と資産価格が同時に下落する可能性があります。見かけ上は複数の資産を保有していても、同一のリスクにさらされていれば、実質的な分散効果は小さくなります。コスト税金インフレーション名目収益率が高くても、利息運用報酬取引コスト、税金物価上昇を差し引くと、実質購買力の増加は小さい可能性があります。異なる戦略を比較する際には、同じ期間におけるコスト控除後の収益とリスクを使用すべきです。税金は国や個人の状況によって異なるため、管轄の税務当局、または専門家を通じて確認する必要があります。ガバナンスと詐欺リスク高い収益率、税制上の優遇、知人からの推薦は投資の安全性を証明するものではありません。資産が実際に存在するのか、誰が保管しているのか、途中で回収できるのか、財務情報が独立して検証されているのかを確認すべきです。理解できない仕組みに投資しないという原則は、 収益率の計算よりも先に適用されます。投資前に確認すべき10の質問。この資産の収益は営業利益、賃料、利息、価格上昇のうちどこから発生しますか？長期的な価値創出の根拠があり、その根拠を数値と文章で説明できますか？所有権、議決権、担保権、処分権は誰にあります？価格が上昇しなくても維持費と利息を負担できますか？予想が外れた場合に発生する最大損失と追加拠出義務はいくらですか？市場が急落した場合、強制的に売却される条件がありますか？成功確率を過大評価したり、有名な成功事例だけを見たりしていませんか？この投資が失敗しても、生活債務返済、長期計画を維持できますか？他の資産所得と同じリスク要因に重複してさらされていませんか？手数料、利息、税金、物価上昇を差し引いた後でも、期待されるリターンは十分ですか？重要な結論、巨額の富は、スピードだけ、長期保有だけ、またはレバレッジだけでは説明できません。生産的な資産を合理的な価格で所有し、キャッシュフローによって保有期間を持ちこた、失敗しても資産全体が崩壊しないよう、投資比率と負債を制限する仕組みが必要です。所有権は上昇の可能性をもたらしますが、損失に対する責任も伴います。複利は利益が継続的に再投資される場合にのみ機能し、レバレッジは良い判断だけでなく誤りも拡大します。結局、重要なのは最高の収益率を一度記録することではなく、不確実な状況でも意思決定を続けられるよう、資本と選択肢を守ることです。